愛する天のお父様、週の初めの日曜日の朝、あなたが復活されたこの主の日の朝、私たち一人一人をあなたを礼拝するこの場に招いてくださいまして、心から感謝をいたします。あなたが愛して作ってくださった私たちです。しかしながら、そのあなたの愛を拒んで、あなたから離れた罪人の私たちです。その私たちをあなたは諦めることなく招き続けてくださいました。こうしてあなたを礼拝する場にいることのできるその恵みを、この礼拝を通してまた深く覚えることができるように助けて導いてくださいますこと、心からお願いをいたします。賛美をし、御言葉を聞き、また祈る中で、さまざまな交わりの中で、どうか私たちの心をあなたが開いてくださり、お出会いくださいますようにお願いをいたします。さまざまな事情の中で集うことのできない方々もおられます。どうぞまたあなたがそこにもまた望んでくださって、憐れみを注いでくださって、ここにまた集ってくることのできる道を開いてくださいますようにお願いをいたします。さまざまな課題や問題をいただいて祈る私たちです。どうかその祈りをまたあなたが聞いていてくださる、その確信を持って祈っていくことができるように助けて導いてください。またその結果をすべてあなたにお委ねすることができますように、あなたの御心がなされることを求めながら、覚えながら、待ち望みながら祈るものであらせてくださいますようにお願いをいたします。これからあなたの御言葉に耳を傾けていきたいと思っています。立ててくださったこの器を聖霊によって満たしてくださいますように、語られるその一言一言の中であなたが働いてくださいますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。改めましておはようございます。昨年の12月にピンチヒッターという形で講談に立たせていただくことがありましたが、この4月から協力牧師として月に一度のペースで礼拝説教の奉仕をさせていただくことになりました。未熟なものを受け入れてくださった皆さんに心から感謝をしています。改めてよろしくお願いをいたします。今日はテモテへの新約聖書からテモテへの手紙第1のところを開きました。改めて今日の本文全体を見ていきたいと思います。テモテへの手紙第1、1章の1節から2節です。私の方でお読みいたします。私たちの救い主である神と、私たちの望みであるキリストイエスの命令によって、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰によるまことの我が子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。新約聖書にはローマ人への手紙をはじめとして、パウロの書いた手紙がたくさん収められています。10通ちょっとぐらいになるでしょうか。そしてそのパウロの手紙は、どの手紙もよく似た始まり方をしています。最初に誰から誰に書かれた、宛てられた手紙であるのかということが記されて、その次に受け取る、手紙を受け取る相手を祝福する言葉というものが続きます。今日の礼拝で開かれているテモテへの手紙においては、パウロはパウロからテモテに宛てられた手紙であるということがまず示されていて、テモテ自身やテモテの働く教会の人々を祝福する、そういった言葉が続いていきます。ちなみにテモテへの手紙というのは2通 収められていますが、その2通の手紙とその次のテトスへの手紙というのは特別に牧会書簡というふうに呼ばれたりいたします。牧会というのは教会を改修を牧するというふうに書きますけれども、それは神様の言葉を語るというところから始まって、教会に集まる一人一人の歩みの中で神様の言葉が豊かな実を結んでいくために、祈りながらさまざまな配慮をしていく、そのような働きということができるでしょうか。現在では牧師や伝道師のようなものが特別に牧会者というふうに呼ばれています。テトスやテモテやテトスというのはその教会の牧会者にあたります。教会のさまざまな課題や問題に取り組んでいる牧会者です。テモテへの手紙やテトスへの手紙というのはその牧会者であるテモテやテトスに宛てられた手紙だということになるでしょう。もちろんだからといってテモテへの手紙やテトスへの手紙では教会の人々が無視されているということではないわけです。テモテやテトスに宛てられた手紙を通して教会の人々も神様の福音の言葉に耳を傾けたということです。そしてその福音の言葉に耳を傾けた一人一人が教会の働きに用いられていったということになるでしょう。それは現在の私たちも同じだということになります。それでは今日の本文を具体的に見ていきたいと思います。パウロはテモテに手紙を書いている自分のことを使徒というふうに言っています。使徒というのは福音宣教の使命を帯びて神様から派遣された人のことになります。パウロの手紙を受け取るテモテ自身は使徒というふうに呼ばれてはいないですけれども、同じ福音宣教の働きに召されている人です。使徒というのはパウロとテモテの間では何の説明もいらない言葉だと言えるでしょう。実際に使徒についての説明というのは何も書かれていないわけです。しかしその使徒となった経緯、いきさつというふうに言えるでしょうか、あるいは根拠というふうに言えるでしょうか。パウロはどのようにして自分が使徒になったのかについて、自分が使徒である根拠について簡潔でありながらはっきりと説明しています。それは私たちの救い主である神と私たちの望みであるキリストイエスの命令によってということです。パウロは救い主である神様と望みであるキリストイエスの命令によって使徒になったのだということです。自分が使徒になりたくてなったということではありません。自分には使徒になる能力がある、こういうふうに思って使徒になったのではないわけです。また誰も使徒になる人がいなくて仕方がないから使徒に立候補をした、そういうことでもないわけです。そうではなくて他でもなく神様ご自身の命令によってパウロは使徒になったのだということです。ちなみにパウロは他のたくさんの手紙でも最初に自分が使徒であるということを明確にしています。しかしその自分が使徒であるということが語られるところにおいて命令という言葉が使われているのはテモテへの手紙第1とテトスへの手紙だけということになります。パウロは 他のたくさんの手紙でも神様の御心によって使徒になったということが記されていますけれども、命令という言葉は使っていないわけです。あるいは神様ご自身の命令によって使徒となった、そのことがこのパウロ・テモテへの手紙においては手紙の始まりのところから強調されているということが言えるのかもしれません。どういうことなのでしょうか。正確にはわからないですけれども、考えられることの一つは、命令という言葉が手紙の受け取り手であるテモテ自身にも向けられた言葉なのではないかということを思います。テモテ自身は使徒ではないですけれども、テモテが福音宣教や教会の働きに使わされているのは神様の命令によることだということです。あなたは神様の命令によって働いているんだよということです。どうでしょうか。命令というのはとても強い言葉です。命令する人の強い権威というものを感じさせる言葉です。命令を受ける人の側では自分の意思と関係なく従わなければならない、強制されるような、そのような感じの言葉であると言えるでしょうか。多様性が強調され、個人の自由が強調されるような現在の社会においては、もしかしたらあまり歓迎されることのない言葉ということが言えるのかもしれません。少なくとも私自身はあまり好きではありません。しかしその一方でということが言えるでしょうか。自分が神様の命令によって使徒となったというそのパウロの言葉を見て、私は何か安心感のようなものを持ちました。ちょっと漠然な言い方をしてしまったかもしれないですけれども、それは確かな土台があるということです。神様ご自身の命令という確かな土台があるということです。私は昨年の8月に赴任していた教会を辞任しました。2017年の4月に赴任をして6年目のことになりました。なります。詳しい事情を分かち合うことはできないですけれども、最終的に辞任を決断したのは悩みに悩んだ末のことでした。そしていずれにしろ辞任をした時に、その後のことというのは何にも決まっていませんでした。それはどこの教会でどのように働いていくか、奉仕していくかということだけではありませんでした。正直な言い方をしますと、何よりも私は牧師を続けていくという自信がありませんでした。私はただ単に一つの教会を辞任したということだけではなくて、牧師であることそのものを続けるかやめるか、その分かれ道に立たされていました。もちろん牧師を辞めるというのは一時的な感情で決めることができる、そういったものではないわけです。赴任していた教会の牧師館から五箇所にある実家に引っ越しをした後、私は改めて神様の言葉に耳を傾けました。そしてその中で神様が何度も語ってくださったのは、神様ご自身が私を牧師として招いて選んでくださったということです。今日の本文の言葉を用いるならば、神様ご自身の命令によって私は牧師として立てられたということです。そしてその 神様の命令があったからこそ、私は牧師として再スタートを切る決心をすることができたということです。それは神様の命令なんだから、とにかく従わなくちゃいけない、というような、そういったことではありませんでした。神様の命令に逆らったらとんでもないことになる、そういうことではありませんでした。そうではなくて、それは神様の命令という確かな土台の上に立つことができるということです。自分の能力や成果というような土台ではありません。自分の能力を見れば、これから自分ができることを考えれば、私は何の自信もありません。人の評価という土台ではありません。人の評価に土台という上に立たなければならないのであれば、私は牧師を続けていくことができないでしょう。しかしそうではなくて、神様ご自身の命令が土台であるからこそ、私は牧師としての再出発を決心することができたということです。神様ご自身が私の牧師としての再出発を導いてくださったということです。神様の命令、神様の言葉というのは、聞いても聞かなくてもいいというようなものではないでしょう。従っても従わなくてもいいというものではないでしょう。神様の命令は、神様の言葉は絶対のものです。しかしだからといって、それは私たちの人生をガチガチに縛りつけるようなものではないのだと思います。神様の命令、神様の言葉というのは、私たちの興味や関心や個性や、そういったものを無視をして、私たちの自由を奪って、私たちに何かを強制するようなものではないでしょう。そうではなくて、神様の命令、神様の言葉というのは、私たちの歩みを導く確かな土台だということです。むしろ私たちに誠の自由を与えるものだと言えるのではないでしょうか。自分のプライド、自分の劣等感、人の顔色や評価、私たちを縛りつけるものがたくさんありますけれども、そのあらゆるものから神様の命令、神様の言葉は解放を与えてくださいます。そしてその神様の命令、神様の言葉という確かな土台の上に立たせていただくことが、牧師のような働き人だけではなくて、信仰者の一人一人に与えられている幸いだと言えるのではないでしょうか。大切なことは、その確かな土台の上にいつも立たせていただくことなのだと思います。もう少し、今日の本文を見て、終わりに、したいと思います。そのあと2節の方のところに行きますと、誰から誰へということが記された後には、手紙を受け取る相手を祝福する、そういった言葉が続きます。それはパウロの他の手紙でも同じです。パウロはすべての手紙において、受け取る相手への祝福を祈り求めています。あるいは祝福を宣言していると言っても方がいいでしょうか。いずれにしろ、その祝福の言葉が手元への手紙だけは他の手紙と少し異なっています。他の手紙においてパウロが用いている言葉は2つです。それは恵みと平安です。 恵みと平安があなた方にありますようにということです。しかし今日のテモテへの手紙においては特別に、そこに憐れみという言葉が付け加わります。恵みと憐れみと平安です。テモテへの手紙においては憐れみというものが特別に強調されていると言ってもいいのかもしれません。それでは憐れみというのは何なのでしょうか。新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、今日の本文で憐れみというふうに訳されているその言葉をギリシャ語の辞書で見ていきますと、同情、憐憫、慈悲というような難しい言葉が出てきます。同情、憐憫、慈悲というのは私たちが普通にイメージする憐れみの意味ということになるのではないかということを思います。しかし神様の憐れみというのは同情であり憐憫であり慈悲であるとともにそれ以上のものであるということもできるのだと思います。一般的にと言えるでしょうか。神様の憐れみというのは神様と神様の民との関係において理解されなければならないということが言われます。旧約聖書において神様はイスラエルと契約を結んで彼らをご自分の民となさいました。神様とイスラエルの民は互いに愛し合う夫婦のような関係です。夫婦が互いに愛し合うことを誓ってその関係を大切にするように神様とイスラエルの民は互いに愛し合うことを誓って契約を結んだということです。しかし、実際にはどうだったでしょうか。旧約聖書に描かれているのは神様とイスラエルの民との麗しい関係ということではないことがわかります。イスラエルの民は神様を捨てて裏切ることを何度も何度も繰り返しました。旧約聖書はイスラエルの民が神様に対して裏切りを繰り返したことの歴史、それを証しする歴史の歴史だということになるでしょう。しかしそうであるにもかかわらず神様とイスラエルの民との関係というのは決して崩れることがありませんでした。どうしてでしょうか。それは神様が憐れみ深い方だったからということではないでしょうか。神様は何度もご自分を裏切るそのイスラエルの民との関係を大切にされたということです。ご自分の民をご自分の民として愛し続けられたということです。そしてその神様の変わることのない愛によって神様とイスラエルの民との関係は守られ続けたということです。そこには神様の許し、神様の忍耐というものがありました。繰り返しになりますが神様の憐れみというのは同情であり同情以上のものです。それはご自分の民に対する変わることのない愛です。そしてその神様の憐れみによって神様と神様の民との関係は支えられているんだということです。それは旧約聖書のイスラエルの民も御子イエス・キリストを通して神様の民に加えられた現在の私たちも変わりがありません。神様の憐れみによって 罪人の私たちが神様と共に生きるその救いの中に招き入れられたということであり、神様と共に生きる私たちの歩みは神様の憐れみによって支えられているんだということです。テモテへの手紙に戻りますが、今日の本文の後をずっと見ていきますと、テモテはその牧会の働きの中でたくさんの課題や問題を抱えていたということが分かります。もしかしたらテモテは山積みとなっているその課題や問題の前で途方に暮れていた、絶望していたということがであるのかもしれません。書かれた時期は異なりますが、2つ目のテモテへの第2の手紙の方を見てみますと、テモテは臆病になっていたということもほのめかされています。そしてそんなテモテに伝えたパウロの言葉というのが、神様の憐れみというものでした。テモテを働き人として選ばれた神様ご自身がテモテと共にいてくださるということです。神様ご自身が忍耐しながらテモテの働きを見守っていてくださるのであり、働き人としてのテモテを支えて整えていてくださるんだということです。先ほど神様の命令という土台の上で牧師としての再出発が導かれたということを分かち合わせていただきましたが、そこにあったのは命令ということだけではありませんでした。そこには神様の憐れみというものがありました。知識も経験も不足している未熟な働き人の私を、すぐに諦めてばかりのそんな私を、役に立たないものとして簡単に退けてしまうのではなくて、誰よりも諦めないで用いようとしていてくださる神様の憐れみというものがありました。そしてその神様の憐れみがあったからこそ、私は再出発へと導かれたということです。ちなみにテモテにはパウロがいましたけれども、私には団体の理事の先生方がいてくださいました。団体の先生方、特に理事の先生方が具体的にきめ細かく指導をしてくださって、ここまでの歩みを見守ってくださいました。またそんな私を協力牧師として迎え入れて受け入れてくださったこの教会の皆さんもいてくださいます。多くの方々が神様の憐れみを具体的に示してくださったということを思っています。神様の憐れみ、それはテモテのような特別な働き人だけに与えられているものではありません。私たち一人一人に与えられているものです。神様を必要とする私たち、しかしながら神様を必要としていることすらちゃんと分かっていない、そんな罪人の私たち一人一人に神様の憐れみは与えられています。その神様の憐れみによって私たちはイエス・キリストを通して救いに導かれるのであり、救いに導かれたのであり、神様と共に生きる歩みが支えられているんだということです。私たちの歩みはどうでしょうか。毎週の礼拝を通して、また日々の歩みの中で神様の言葉を聞きながら、神様を仰ぎ見ながら、神様の憐れみによって支えられていることを覚えていきたいと思います。そしてその神様に対する感謝、神様を喜びながら、 いつも新しい一週間一週間の歩みへと使わされていきたい、このことを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、今週もこの礼拝の中であなたの御言葉に耳を傾けさせてくださいまして、心から感謝をいたします。あなたはパウロを、そしてテモテを働き人として立ててくださいました。彼らはあなたの命令という言葉という確かな土台の上にその働きをしていました。私たちは特別な働き人であるとは限らないですけれども、同じようにあなたの御言葉、あなたの命令、あなたご自身によって確かな土台の上に歩ませていただいています。心から感謝をいたします。またそれだけではなくて、本当にあなたご自身が本当に私たちに共にいてくださり、その歩みを導いていてくださいます。すぐにいろんな問題の中であなたを見失ったり、傲慢になったり、失望したり絶望したりということが多い私たちですけれども、そんな私たちを諦めることなく、あなたとの関係の中で歩むその道を守っていてくださいます。あなたご自身が私たちとあなたとの関係を守って支えていてくださいます。どうかそのあなたの憐れみをいつも覚えることができるように助けて導いてください。そしてあなたご自身によって支えられているその恵みを覚えながら、安心してあなたと共に歩むことができるように助けて導いてください。お願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。